改めましてこんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日はエコ検定を日本で最初に企画されました沢登信子さんをお客様にお招きいたしまして、頑張れ中高年の女性ということで、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺います。沢登さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はお忙しいところ朝からお出かけいてくださいまして、どうもありがとうございます。
いいえ、こちらこそ。
あのエコ検定というのは、はい、もう3年4年ぐらい前から始まりまして、はい、今あの非常にその人気が高い、はい、というものだと思うんですね。なかなかその、今までこう環境について総括的に勉強する機会はなかった、はい、しかしエコ検定やってよく分かったという声をあちこちで聞くんですが、はい、あの沢登さんはそのエコ検定をもう最初に企画されたという以上にですね、はい、実はなんか日本のソーシャルビジネスの草分けというふうにお伺いしてるんですけども、
まあ、手探りで社会の問題っていうか、はい、これから解決しなきゃいけない問題を生活者の視点で企業とか行政とこう仕組みを作りながら、それぞれの立場でこう参加して一緒に解決していくっていうようなことを考えたり、それを結びつけたりしているプロデュースをしております。
そうでございますか。そのじゃあ具体的に言いますと、ソーシャルビジネスはどんなことの分野で今行われているんでしょうか。
今 NPO もそうですが、はい、あのコミュニティビジネスとしての身近な、はい、子育ての問題とか、介護の問題とか、あるいは街づくり、それから今私が取り組んでいる環境とか、やはり一つの企業じゃ解決できない物事のなんて根っこがかなり絡み合ってるんですね、ですからこれっていうんじゃなくて、こうなさってる方々の特徴としたら、自分の夢とか志とか、これ問題だなと思うものを、こうな、この指止まれみたいにして、
なるほど、
と同時に単なるボランティアじゃなくて、やはり日本の経済の中に組み込まれていかないと、継続も難しいだろうというところで、そういう意味ではさまざまなテーマを自分のビジネスの領域としてなさっている形が増えてきてますね。
なるほどね。そうすると行政がやる町おこしとか、行政関係するもんでもないし、民間だけでもないし、あるいは生活者のボランティアでもなくて、これ融合した形で、統合して、お一つなんかやっていこうと、こういう感じですか。
今ちょうど民主党あたりが、新しい公共っていう話をしてますね。あれがまさしくソーシャルビジネスの視点であり行動だと思ってます。
なるほどね。まあ何年前からってお話伺っちゃうと女性が大変失礼なんですけども、日本でソーシャルビジネスという言葉が、あの沢登さん、定着したと思われますが、何年ぐらい前だと思われます？
定着したのはこの2、3年じゃないですか。
2、3年ですか。
はい、その前にコミュニティビジネスということで、
コミュニティビジネスね、
始まって、その NPO 法人がこう出てきて20年が経つんですが、そうするとボランティアになってきて、継続ができないと、そこでビジネスの視点を入れ込んで動き出したのが、コミュニティビジネスで、もう12、3年経ってますね。
なるほどね。
で政府の方から、聞くところによりますと、コミュニティとどうも地域なんで、経済産業省からこう指導が入ってやってましたから、それではちょっと合わないんで、それでトータルの社会ということで、ソーシャルビジネスという言葉で予算が取られたのが去年ぐらいからです。
そうなんですか。これは管轄官庁とかあるんですか？特にそれはないわけですね。
ただ内閣府とか、
そうか NPO とか来るのね、
そこに入ってます ね、
なるほどね。
やはり経済活動ですから、経済産業省が力を入れてる、
なるほどね。そうするとまさにこれ平成の時代の新しい動きですよね。二十、数年前になりますとね。
でそれとちょうど働き方を取り出したその NPO だとか、いろんな社会に役立つ、社会に貢献したいっていう生活者の価値観がちょうどこう重なりながら、とりわけ女性とか退職後の男性、そして若い男性っていう形で広がってきてます。
なるほどね。でその延長線というんでしょうか、そのエコ検定というのが、今本当に非常に評判になって皆さんお受けになられようとしているんですけども、エコ検定始められていきさつというのをちょっとお伺いできますか。
まずエコ検定というのは、 人づくりっていうか生活者の視点で、はい、まあ、この実施主体が商工会議所なんですが、
そうですね、商工会議所なら検定やるんですよね、
はいはい、しかしその企業の中の仕事に役立つ経済と環境を一体化させようという話なんですが、はい、その大元は人じゃないかと。
なるほど、
はい、でその一人個人を取った時にも、はい、企業の中の人と、はい、家庭に帰れば家庭人と、地域に帰れば地域人だと、
はいはい、
で環境っていう問題は非常に幅広いので、
はい、
その人が変わってくれば、はい、そこから生み出される商品もシステムも、
はい、
あるいは地域づくりも変わってくるだろうと、はい、
そうですね、
その原点は人だっていうところから、検定環境を、検定っていう切り口で始めた、
なるほどね。あのエコ検定で結構その勉強したことは幅が広いと思うんですね、はいはい、この範囲はどのように最初決められたんですか。
まあ、大きくは3つのジャンルがあるんですよ、
はいはい、
自然環境と経済活動と、はい、あと家庭地域という、
はい
はい、3つの分野で、普通ですと経済だけをこうやるんですが、でも自然環境のこと、例えば水っていうテーマで水が汚れるってことは家庭の中で、汚い水を流せば、例えば作物も、
はい、
土壌の中の水が悪くなる、
はい、
そうするとそこに農薬を入れなきゃいけない、
はいはい、
あるいはあの海なり川なり出てくる、はいはい、そこで汚れるってこう循環するじゃないか、
は
い、だから根本をやらないと上辺だけの解決しても、ダメじゃないかっていうところで、エコ検定というのは基礎知識を薄くてもいいから、この幅広い基礎知識を学んでほしいと。
なるほど。
どこでどう絡み合っているのかっていうことを学んでいただいて、
はい、
最後に街づくりまでこの本は言ってるんですね。
要するに最後のこの結論としてやりたいことの一つが街づくり、柱は街づくりってこと。
地域の再生を含めてですね。
なるほどね。
それで連携、はい、共同、
で
しかも生活者の視点でっていう、そのソーシャルビジネスを最後に置いてあるんです。
なるほどね。これは実際その例えば商工会議所で始めますときに、はい、どのように、まあ、簡単に説得なさったんでしょうか、会議所さんを。
たまたまその検定部の部長と前から存じ上げてて、で次の検定は何がいいだろうっていうちょっとご相談を受けたんで、
そうなんですか。
もう環境しかないんじゃないかっていう、それで商工会議所ですから、地域の中の経済界 の、 あの拠点がというか仕組みはもうすでにあるの で、
はいはいはい、
で中小企業ということも多いですから、
なるほどね、
でそこによってそれぞれの立場それぞれの文化で、環境のいいことっていうか、気にしだすことで随分日本って変わってくるだろう、
ね、いいお話ですね。でその役所はどんな反応でございました。
まず環境省は、いや驚いたっていうかやられたっていうか、非常に関心が高くて
そうですか。これ環境検定じゃなくてカタカナでエコとしたのは何か理由があるんですか。
本当の名前は環境社会検定士官なんです。
そうか、それが本当の名前なんですね。
だから環境と
環境社会、なるほど、ね、
だからハード の、 その、インフラの環境と社会の仕組みっていう、そこを入れてい
いですね。それをきっちりつなげたというのは画期的ですね、はい。まあ、本来あるべきことなんか日本のこのね縦割りの発想で言いますとね、経済活動と環境というのはともすると相反になりがちじゃないですか、今のね二酸化炭素の削減のことを含めてね、一つにまとめちゃった、それもねこうソーシャルな力でやっていこうというのは、それは画期的ですよね。
多分これは私どもは大体女性の集団なんですが、女性たちが日頃こう暮らしている中で、いろんな物事を考えるときにどうしても総合的に俯瞰的に見るんですね。暮らしっていうのは総合性ですから、
そうですね、
どうしても男の人たちとぶつかっちゃうのはそこら辺で、俯瞰してみると今のような広がりがどうしても見えちゃうんです。でも企業の商品です
が、こだわっちゃってね、自分の分野に、
そんなに広げちゃダメだっていつも言われるんですが、はみ出るんですが、どうしても俯瞰してみたらと、ここを一つ一つやる必要があるだろうと私の癖になってるんです。 ね。
そうですね。いや今ですから本当に企業活動もですね、エコっていうことをわからないでこれ進めることはもうできないことですよね。それから町おこしもですね、エコの視点をなしにね、なんか昭和の時代のように建物をどんどん作るってね、はい、そういうこともありえなくなりましたし、はい、いつの間にか普及しましたよね。
ですからあの科学技術も進んでますし、はい、人々の価値観もライフスタイルも変わってきているので、はいはい、それを前提にですね、環境を見ると
そうですよね、
今までの牧歌的なものだけではない。
そうですね。
ただ原点はやっぱし、あの行き過ぎた商品に対して、はいはい、もうちょっとクリエイティブな生産っていうところを見ていく必要があって、それを見ることで企業も新しい事業を生み出すことができるだろうと、は
い、そうですね。むしろこれが新しいビジネスのチャンスになるわけですよね。
そうですそうです。
もっとよりいいものを作るからね、はい、その通りですよね、
ですから大量生産大量消費で行き詰まってますよね、はい、
そうです。
しかし生活者は作る楽しみとか健康を考えた時に、はい、自分なりの暮らしをこうなんか作り上げたいと、
そうですね、
そういう思考に対して、その企業の提供する仕組みとか商品が、単に安いものを買えばいいじゃないところに、供給をすれば、そこに対してお客はお金を払うんですよね、
そうですね、その通りですよね、
だから効率性じゃなくて質を、
クオリティを上げようということですね、
はい、暮らしのクオリティを上げたいというのが生活者の視点であり、
そうですね、
とりわけあの女性たちの思考はそこにありますね、
そうですね、あの沢登さんは外国でも随分いろいろご活動されているというふうに伺っておりますけども、
いいえ、もう日本オンリーで、
そうですか。
なんか時々なんか、遊びながら行くとこはあの友達もあるんですが、
そうですか、
今のところまだ、自分たちの、それこそ今の社会を見てると、足元が揺らんじゃってるんですね、
確かにね、
不安があって。
そうですね。
ですからまず自分たちの足元を固めて、それで次にグローバルっていう。
なるほどね。
だから日本の文化とか日本の暮らしっていうことも含めてですね、ちょっとそこがあのなかなか自分の中で、まだ出来上がってないんで。
それはなんか私は全く同感ですね。今ね、グローバルの時代だからこそ根をしっかり張ってないと流されちゃいますね、外国行った時に。やっぱり足元を固めていかないと、日本も行けない時だって、私もその同感ですね。
でも視点はね、国際的な社会の中で視点を持たないといけないと思います、
環境の課題はまさに世界の課題でありますからね、さあ、さて今日の話題のその頑張れ中高年の女性ということなんですけども、あの今中高年の女性の皆さん、まあ年齢で言いますと50超えると中高年っていう定義になるんでしょうかね。
まあ、そうですね、40
代半ばぐらいからですかね、どんな皆さん様子だというふうにご覧になられますか。
そうですね、多分今の70代超えた方たちの、生き方暮らし方と、まあ、団塊の世代を中心に、これからの人っていうのは、また価値観が変わってると思います、で特に長く生きるからこそ、子育て後の人生を、これからの自分が面白いと、これから力を発揮すると言い出してますから、今の女性は3つの顔を持ってるんですよ。
3つの顔、
自分っていう顔があって、その他に役割としての妻の顔と、母親の顔があるんですね。
なるほどね。
それに、まあ、あのそういう結婚もしないで、キャリアで生きてる女性たちも増えてきたっていうことを含めてですが、自分の顔を、自分の生き方をしっかり、で家族はその関係の中で見てるんですよ、
だ
から子供が育った、それから夫が退職したっていうことを含めてですね、あと時間を見てますね、どのくらい自分の使える時間があるのか、で今のその中心になっているのは50代前半から、だいたい時代を作っていこうとしているのが70代半ば前の人たち、 そうするとこの20世代の人たち、はい、その頃は、はい、あの数も多いですから、まあ170万としても 1年の女性がですね、まあ一番多い時に200全部でいて、あ、全部で200、そうですよね、200万の中の、ごめんなさい、半分だ、半分だから 7,80 万いると、でその人たちの多くは、自分の方が夫よりも長生きすると、で、食べさせてもらってるって意識はあんまりないんですね、だから嫁っていう字はなくなって、一人の女性、家に嫁いてるっていうよりも個人で共に時間を過ごしたと、
なるほどなるほど、
で子育て後は、もう一人で夫は夫で、自由にやってほしいと、自分は自分で、でもお金はしっかりと計算します
そうですね、いやその通りでございますね。
それとあの日本の経済政策の中で、家を持たせてきたと、サラリーマンで先月、この家を持たせたっていうのが、今女性にとっても力になっていると思います、
なるほどなるほど、
だから働き方と家っていう次なんですが、でもう子育て後の、家はもっと小さくて便利なところでいいと思ってるんです、
そうですね、
もうシンプルな生き方をしたいと思ってるんです。
なるほどなるほど、
家族、家庭のためじゃなくて、これからの20年、あるいは30年っていうものを、どうやったらいいのかっていう、で自分が介護の苦労をしてますから、
そうですね、
自分のことは、まず子供に任せようとしないですね、かわいそうだと思ってますから、だからその自分の財産は自分用に使うと、
なるほど、
だからそこで家を動かしていく、今まで新築の家しか価値観を持たせてなかったところに問題で、中古で子育て用に建てた郊外の家は、この家が回ればいいんですね、リバースモーゲージなり売るなり、これが動かないために
そうですね、
これをどうにかしたいと思って、資産の中に入ってないんですね、お金に還元できる、
確かに、
それであの駅の近くのところで、その家と生活支援の、その仕組みは別個のものにしてほしいと思ったんです、
なるほど、
っていうのは生活支援は今まで家族がやってたものが、その家族の手がなくなってくるわけですよね、これから高齢社会の、そう家族の手に代わるものを地域の人たちが新しい働き手になって、それで例えば食あの今まで料理が得意な人はお料理を提供する、買い物を代行する、たまには映画を行くとか、でそれがあのボランティアのような人間関係の重たいのは嫌だと思ってるんです、そこにお金を払ってもいいと思ってるんです、
なるほど、
それで少し人間関係の距離ができて、で自分はある時お料理が好きだから、今コミュニティカフェなんてあるんですが、そこで食事を提供する側に回るとか、買い物ぐらいはできる、運転はできる、それで1時間いくらって、そうしますと、それによってね、自分の収入も得られるの で、
そうですね、
お金が全然入ってこないわけじゃない、ただ家を売ったりなんかするまとまったお金があればそれプラスっていう、ただそこの仕組みができてないんですが、ただ介護だとか子育てのところではかなり女の人たちが今、先ほどお話したコミュニティビジネスで、仕事作りを始めています、
なるほどね、
で地域の中心になっています、
なるほどね、この、まあ、日本はこの平成の時代ですね、非常にこの、まあ、現実的に悲惨なことも多かったと思うんですよね、女性の視点でこの20数年の平成の時代、まあ、昭和の華やかな時代終わった後、率直にどんなふうにご覧になられます、もう男たちの、ね、失敗といえばその通りですけども、
失敗っていうよりも、はい、偏った社会だなと思ってますね、
偏った社会、
経済が男の人が物事を判断して、消費者を女性にして、そこに目がけて物を売ってきたわけですよ ね、
はい、その通りです、
ですから社会全体が消費の文化で蔓延しちゃったんですよ、
そう ね、その通りですね。
だからもともと家庭っていうのは命を作り育てる場所なんですね。
そうですね。
ですから命っていう言葉を女性たちは素直に出せる、だけど経済社会の中の男の人たちは命っていう言葉は恥ずかしくて出せないんですよ、
確かに。
ですから例えば添加物にしろ、いろんな問題にしろ、確かに企業は守ってるんですね、あの法律の中で、でも食べる側は守られたものを50種類取るかもしれないんです。
そうです。
そこにはものを受け取る側の視点は全然なくて、送り出す人の命っていうものが、やはりかなり、おかしくなってきてるだろうっていうことは、毎日子育てをしながら、いろんなことをしながら、女性たちは感じてきてるんですね。
確かに。
でも企業の中で、私もそうだったんですが、就職のチャンスはないんですよ。昔もう女性は、初めから私経済を取ってたんですけど、経済の女性なんて生意気だっていうんで取らないんですよ。
そうですか。
もう本当に女性、今でもそうだと思いますね。したがって本当の大切なところが、言い悪いじゃなくて、やってきた立ってるところで見えてなかったんじゃないか。
なるほどね。まあそういう、まあ言ってみれば偏った社会を、こう要するに、まあ命、地域の視点からこれを戻していこうという、そういうなんか大きな流れでもありますよ ね、 これね。
そうだと思います、
ね、
ええ、ものすごく小さな、仕事を、みんながそれぞれ、なんか、それこそコミュニティカフェなんていうのは、必要に応じて、自分の家を開放したり、空き店舗を利用して、食生活だからちゃんとしましょうっていうんで、料理の得意な人が来て、そこにおばあちゃんが皿洗いをしたりとかを、いろんな形で参加型のビジネスを作ってきてるんです、で例えば時給が100円とか200円でもいいんです、
あ、そうなんですか。
例えば昼そこで食べていこうっていうと、そのお金をもらうっていうのは働いた結果でよくて、お金のためっていうよりも、自分が参加して仲間ができて、ありがとうとか、日常会話の中でそこにいられることが、
ですね、
でそれで月5万でも10万でも、徐々にこう広げていこうとしますね、
なるほどね。確かに今無縁社会という言葉が使われますけども、ほとくとなんかね、特にその、まあ、若者だけじゃなくて中高年の方も一人ぼっちになりやすいですよね。ですからそういう形で参加して、でそのお金までいただければですね、しかも自分が役に立てば、これは非常にいいことですよね。
ですから居場所っていうのは、私は仕事だと思ってるんです、
居場所は仕事、
仕事だと、単なる空間の場じゃないと思う、目的持ってそこに素直にいられるっていうことが、とても気持ちを楽にさせると思いますね、
なるほどね、
それと同時に、健康のことを考えているお医者さんの健康日報21年というのも、その、あれの先生にお聞きすると、最後まで元気なのは、やはりお金をちゃんと数えてる人なんです。
そうですか。
っていうのは、お金だけじゃなくて、参加して時給100円でももらう、それが社会の中で自分がちゃんと参加できるっていう、それから気持ちの張り、ですから今日本が雇用雇用って言ってますが、私はその年取ってきた人たちに、雇用の、物差しが若い人と同じようなのをやっても、それ雇うわけないんです、それよりも自分なりの小さなお役に立つ仕事作りをして、それを受けよう受けようはない、どういうふうにしたらいいかっていう、それをまとめてあげられる地域の仕組みがあった方が、私の経験から、歓迎されない働き手なわけですよ、企業。
なるほど。
ですから、いろんな働き方があってよくてね。
なるほどね。
そうすれば少しずつのお金がこう動くことで、例えば地域で月に1万もらえたら、その土地の例えば男の人たちは、じゃあ飲んで帰ろうとか、ちょっとパチンコやろうとか、女の人はちょっとおしゃれができる、で地域の中でどうせだったら帰る、ですから そういう意味で今市民ファンドも随分出来上がってるんですよ。
市民ファンドね、うん、はい、
こういうことやりたいから、こういうレストランを、コミュニティレストランしてお金出してって言うと、結構出しますね。
なるほどね。
でそんな大きなお金じゃなくて、そうしますと出したらそのお店が潰れてほしくないから、まずかったらまずいとか、経理ができれば帳簿を見るとか、そうやって自分は宣伝するとか、
なるほどね、
みんなが当事者になるわけです。
まさにコミュニティのビジネスですね。はい、やっぱりそれは単なるボランティアよりももっと張りが出てきますし、内容も良くなってくるでしょうね。は
い、だからボランティアがいけないっていうんじゃなくて、ボランティア的精神を含めてですね、一個の人間として高齢者を弱い目で見るんではなくて、支えなきゃいけない人っていう見方よりは、
そうじゃなくてね、
もういろんなものを培って、成熟した人で、その人からいろんなことを教わったり、その人の働く場所を作ることの方がよくて、で本当に身体とか経済的に、非常に負が多い人は、それはそれなりの国なり、公共の中でサポートする、ただ足が悪くても、出てくれることはあるし、仕事はできるものはあるんですよね。
そうですね。だからもう本当なんかね、いろいろ体が、ね、ちょっと痛いとかいうことあっても、なんかできる範囲で役に立って仕事があるということは思いに張りを持たせることになりますよね、人生にね、
だからコンピューター、そのコミュニティカフェがいろんなところであるんですが、そこ行って教える側もできるし、今までは高齢者の職に関しても給食って、配達から始まるんです。そうじゃなくて出てきてもらうっていう、それが重要なんですよ。
出てきてもらう家からね、
はい、でどうしても病んでる人たちには届けることがあっても、たまり場を作る、
その通りですね、
はい、地域の今を作っていくことが重要だと
思います。地域の今を作る、
そこが働き場所であり、情報拠点であり、情報受発信がそこでなされていく。
いいですね。そういうその部分にその行政とか企業はどのように関わっているんでしょうか。
行政は、はい、例えば厚生労働省マターでも、経済産業省と同時に空き店舗の中にコミュニティカをやって、それで高齢者の働くっていうところの場にして、それに対して助成金を出したり、
なるほどね、
それから、広報、行政は地方自治体は、信頼をその人たちが得るために広報支援をしてあげるとか、それからそれを起こす人たちに対して企業軸をしてみるとか、で企業はそこに人がたまれば、調査とかいろんな声を聞くとか、今ソーシャルプロモーションも流行ってるんですが、口コミをしていくためとか、で試供品に触ってもらうとかですね。
なるほどね。その一番最初のこの立ち上げっていうのは、特にコミュニティである場合、どうやって始めるんですか。なかなかそういうことをやりたいと思っている方が多いんですけど、なかなかね、
行政で今お話したように女性企業塾だとか、高齢者のシルバー企業塾だとか、あるいは今あれ川崎あたりでもやってたんです、アカデミースクールみたいなのをやって、そこで勉強に来て、知り合った人から一緒にやらないかって誘われることが、
じゃあまず学校から始まるわけですね。企業の
学校っていうか、人の育成、
育成ですね。
それと子育て中の女性たちは、子供を遊ばせながらおしゃべりの中に、やっぱこの子供がちょっと手が離れたら一緒に何かやらないっていうんで、立川の方にもあるんですが、空き店舗を利用して、でパソコンとインターネットを使って、その地域のお店の候補はやってあげるとか、たまり場が今までは専業主婦だけでなんかおしゃべりで終わったのが、意識が違いますから、この子が終わって2時間なんかできるとか、3時間なんか、それから稼ぎたいっていう、
なるほどね、そうするとやっぱたまり場から始まるわけですね、
それから介護をやってる女性たちもかなり介護の世界に入ってきてるんですが、その経験を生かして、一人は大変だったけど仲間で一緒にやれば楽になるとか、
なるほどね、
だから教育の受けてるのはもう男女当たり前で受けてて、活躍する場がなかったんで溜まってるんですよ、
なるほどなるほど、
いろんなアイデアが、
ですね。
こういうものがあったらいいんだって、こういうものだったら自分も大変だけど誰さんがいるからっていう、
はい、なるほど、
それで広がってますね。
あ、そうですか。これはその大都市でも地方都市でもあるいは中山間地でも同じように広がっていくんでしょうか。
今広がってます。
あ、なるほどね。
あの地方の方では、特にあの農家の女性たちがよく言われる道の駅に自分の作ったものを出す、でそこに今度農家レストランができる、それから介護をしていくっていう、で都会の人たちはどちらかといえば、もうちょっとさっぱりとして、ゼロから起こさなきゃいけないんですね。農家で作ったその野菜がないから、でパソコンを教える何をするっていう、
あ、なるほどね、まあ、地域それぞれなんかやり方があるけども、でも大体その地域、どの地域でも都会でも地方でも広がってるってことですね。
広がってます。
なるほどね。
で結構それを始めた人たちは元気です。そうですね、
20年前って言いますか、昭和の頃にあまり聞かなかったですかね、こういうことって。
まあ、前は、政教活動をしている女性たちが結構オピニオンリーダーで、その時には安心した、食べ物を共同で買うっていうところが始まって、それで今度ワーカーズ、そのただ消費者じゃなくて、多少いろんなことをしようっていうんで、お弁当屋さんをやってみたいなんかって、でそれも限界があるような形で、そういうなんか誰かがやってくれるよりは、なんかさっきお話したようなそれぞれのできることでおしゃべりの中から生まれてきてるっていうのは最近だと思います。
なるほどね。あの同じ中高年の男性の見る目ってのはどんな風に受け止めになっておられます？
男性を見る目？
いや、男性がその女性たちのそういうソーシャルビジネスをどんな目で
見てるんですか？面白くて、あの政教の人たちも女房を見てて、その男性たちの中のオピニオンは、政教活動をしている妻の夫ですよ、変わってきてる。それから若い人たちは子育てのところで自分ももう育児に男性に携わるっていう、それから手作り、私ども手作りを随分広めてきてるんですが、その時そのなんか趣味で作ってたものを材料代ぐらい稼ぎたいっていうところで始めて、初め夫はなんか遊びだと思って、だんだん売れてくると、じゃあ写真撮ってあげるとか、自動車でそれを送り迎えをしてもいいとか、それと同時に、そのお料理も自分もやらなきゃダメだっていう、山あいのおばあちゃんの話でも、おばあちゃんがその地域の中のコミュニティレストランで働いてて、いつもおじいちゃんが早く帰らなくて、初めはブーブー言ってたのに、それがだんだん変わってきて、じゃあご飯のスイッチぐらい入れようかとか、じゃあ自分でも作ろうかと、それでこう変わってくるんですね、そばにいる人が。
男性もだんだん変わって参加してくるようになってくる。
そうです。
素晴らしいですね。
だから男性もその隣にコミュニティオフィスを作って、家の中で個人でやるよりは地域の空き店舗で、それでみんなでオフィスを作り上げて、そうするとそこにこの前もパソコンのハードとソフトのなんか教室のようなものを作ったら、そこに環境のことを、かなりビジネスしてる人がまた団地の中に出てきて、その地域の環境を一緒に考えよう、コンピューターやってここで広げようとか、そういう形でも変わってきてます。
そうですか。なんかこう日本の中の眠ってた遺伝子が動き始めたという感じがしますね。
ですから今まで例えばお年寄りはね、シルバーセンターで、なんかこう肉体労働の、やらされて、そうじゃなくて培ってきた今まで経流やってたパソコンやった、それを生かそうっていう、だから企業の中でできなかったことを、自分なりに思いっきりやってみたいっていう人たちも出てきてますね。
なるほどね。そういたしますと、こうやっていろんな形でソーシャルビジネス、まあ地域おこしでですね、広がっていきますよね。そうするとこれがやっぱりこれからの地域の活性化の拠点に結果的になっていくんじゃないでしょうかね。
なってくると思います。
そうですよね。
さまざまな培ってきた資源が、その能力なり経験、あるいは家とか、いろんな有形向けのものが使われないまんまに残ってるんです。今までは所有で持つことを目標にしてましたが、持ったとこれが使わない、でこれを自分じゃなくても、他の人が使えるような仕組みができればいいんです。
そうですよね。 遠いですね。
で、そうすると参加できるんですね。は
い、そうですね。で、それをだから企業がそのだけでこう参加の場を作るっていうよりも、まあ、コミュニティで企業も行政も参加してみんなでやるという、ここが一つ面白くなるポイントなんですね。
そこに人が集まってくれば情報が集まりますし、
そうですね、
知恵も集まりますし、はい、お金も集まってくると、は
い、そうですね、
だから今企業の方も、はい、マスの媒体を使っていろいろと広告しても、はい、見えてこないですよね、効果も。そう、小さなところでしっかりと人間関係の絆を深める中から、しっかりこう見ながら、これを、はい、じゃあどうだ、こういう人たちが喜んでるんだったら、これは他でも広がるっていうテストケースになったり、はい、今までのような大きな三角形の三角錐の経済の動きよりは、はい、私はもう多面体で、
多面体ね、
と同時にソーシャルビジネスはそうなんですが、はい、一人一人の気持ちなり持ってるできることが始まってますから、はい、こう水平で核分裂が起きてるんですよ、いろんな形で。
どういう意味ですかそれは。
はい、例えば、新潟の方でお弁当をやってる企業の人たちがお弁当を増やしたと、でも、はい、先にたまり場を作ると、そうするとそばのお百姓さんたちが、それこそ売れない野菜やなんか売ってほしい、うん、はい、それを使いましょうと、はい、そうするとその耕作放棄地がある、はい、じゃあそれを一緒にこの今までお客さんがそこを耕して一緒に何かやろうと、
はい、
するとそこでまた働き手が必要、はいはい、とそこに必要な道具が必要だとか、こういうものがあるとか、自分がじゃあゴミっていうか本当は資源なんですが、食べ物を、それを土壌に返す技術がある、で知ってる人がいるっていう、そこでまた小さなビジネスを試していくわけです、
なるほどね、
はい、それから障害者もこれ横浜の方のそうなんですが、はい、廃棄物、発泡スチロールを市場の片付けのことを福祉協議会が始める、そうすると、そのちょっと身体の不自由な人たちが来てやってると、初めは市場に出入りするトラックの運転手さんもすごく乱暴だったんです、そうじゃなくてだんだん言葉を交わしながら、いやこの発泡スチロールを利用してなんか新しいプラントができるとか、いろんないろんなこう支援がこういうことできないかとか、その協力者も含めてですね、こう一人一人のその細胞が元気に、一つ一つの細胞が元気になって知恵が出てきて、で人と結ばれることで可能性が見えてくるわけですね、一人じゃできなかったこと、そういう
ね、
こう小さな核分ですが
水平
に広がってる感じがします。
すごいですね、
企業で命令されて能力があるないという評価もされるよりは、小さくてもいいからっていうんで、新しい目っていうのは多分端っこから出てくるんですよ、自由があるから。
そうですね、
ど真ん中でいるよりは。
そうですね、
でそれが小さな目がいっぱい出ることを仕組み作ったり、それぞれの立場、それは私は男性たちがずっとなさってきたことなんで、それを大きくしっかり作り上げていただけないかなっていう、小さなものはこういろんな、踏み込まないほどほどさ加減みたいなものがね。
そうですね。でも今の話はね、ある種のこの仕事をしている男性たち、まあ、女性も含めですが、ある種のこの組織の人たちには全然見えてないんでしょうね。そういうことありますよね、
はいはい、
ねえ、なんか本当どっか全然違うところ見てる人たちにとってはなんかそれ全く今まで見えてなかった視点なんじゃないんでしょうかね。
マーケットっていうのは、人々が不便に思ったり、こういうものが欲しいっていうところに初めてマーケットはできるんですよ、
はい、そうですね、
だから今人々がこういうことに不自由、こういうことをしたいっていうことを、一人の生活者の 目で、あるいは周りにいる人たちの思いの、に耳を傾ければね、それが大きなマーケットになっていくと思います。ただ仕組みが違ってきてると思いますね、これ今までだと。
そうですね、
手助けできるのが、IT 絡みの基盤整備であったり、いろんな形で、ですから企業も行政も役割としては裏方だと思います。
そういうことですよね。
一人一人幸せになるために組織ってあるんじゃないかと、
なんか今その正反対な組織が結構ありましてね、組織が全てで 個人はね身も心もボロボロで、まあお客さんもねあまりみんな尊重してくれない、本当のところで言うとそういう組織で働いている人ってなんか今残念ながらすごく多いんですよね。
それであれば日本は元気にならないです。最初
ね、
普通の人間 の体と同じ で、ね、そうですね、一つ一つの細胞が元気になれば健康になるわけですよね、免疫力いろいろと、
う
ん、だから一人一人が元気になるにはどうしていくかっていう、はい、
そうですね。ただ単にもお金だけではなくて参加できるっていうこと、みんなで作り上げて、この喜びですよね。
だからお金とか、はい、家とか持ってるものの、はい、生かすお金にしなきゃいけないんですが、
生かすお金、ね、
これ溜め込もうとしてるから、
ね、
そうするとお金って逃げてっちゃうような気がしますよね。
今の話を伺いますと、なんか特別に巨大な資本金がいるわけでもないし、
そうなんですよ、
情熱とやる気とやっぱりその継続の力ってそんな感じでしょうかね。
人々の心を動かしてきますよね、
よね、
共感と感動で、
共感と感動で、
そうすると、はい、そこの関係性が明るくなりますよね、楽しくなりますよ ね、
はい、
そこにまた人が来るんですよ、うん、楽しくないところでは人は寄ってこないじゃないですか。
その通りですね。
そう、一人一人がゆとりが少しずつできれば、
はいはい、
また人を呼んで何か起こす、力が湧いてくるんじゃないですか、
ね、非常にいいヒントでございますね。まあ、今そうやってですねソーシャルベース広げていく中で若者の姿ってどんな風な形で見えてくるんですか。
私はね、はい、すごく期待してますけどね、
はい、うん、20代の若者結構興味ある人多いですよね。
多いですよ、
ソーシャルベースは、
だから新聞紙に載っている人たちだけじゃなくて、はい、もう本当に気がついたところから、なんか始めようとしてますから、
はい、
男の人たちも育児もね先ほどしますし、おしゃれもしますし、
イクメンなんて言葉が今あるんですね、育児をする男性、
だから一人の人間人間性っていうか、はい、それこそルネサンスじゃないんですが、自分を取り戻す動きが始まっていると思います。
あ、そうですね、その通りですね。
それはね、比率とすればまだ少ないかもしれないんですが、全体を確実的に捉えないで、その何か気がついて動いてる人たちを応援することで、その人たちがそれぞれ引っ張っていくと思います。
そうですね、
なんか、マスコミはなんか全部確実的な、一番面白いところを巡って、なんか平べったいなんか論争ばっかししてますよね。
その通りですね、やっぱりそうしますと政治を含めてですね、日本のこれからのですね、国づくりもですね、そういう人たちの力をそのね、盛り立てるようにしたらだいぶ変わってきますよね。
いや、関係性を変えないとダメですね。
そうですね。
一番ちょっとダメなのは中高年の男の人に多いですよね、はっきり言って
中高年の男の人
切るとそれ見えないの。まだまだ、あの価値観がですね、女子供っていう、
女子供、ね、
で若い人は何もできないっていう自分たちが一番持ってるようないろんなものができると、
あるある、
いや、そうすると女の人たちが相手にしなくなる
んですよね。
そうですね、コミュニティの中の NPO とか、まあ、一般社団なんてあるんですが、そこに入ってきてまた偉そうに、そこの場所を取ると動かないんですよ、退職の年齢がないんで。
あ、そうなんですか。
理事長なら理事長で収まっちゃうと、
あ、そうなんですか。
でね、人を作ったというその入ってきて居座ってるから、もうそうすると女性たちが抜けて違うものを作り出してるっていうか。
問題ですね、その。
まあそれもね、そのうちに変わると思いますけどね。
まあそうですね。まあ要するに時代の大きな変化が今までのその男性社会になった人たちとは違うところで始まってる、広がってるっていうことなんですよね。
ですね、ですからこう直線的な四角四角じゃなくて、多分曲線のいろんなものをふくよかにこうつなげていく土壌っていうか、それができつつあって、そこになんか種まいて少し花を咲かせようとしているのが女性たちが多くて、その力を持って時間とお金と知恵と行動の、でそれを見て、じゃあ水をあげる人、それをね、もっと増やす人っていうのが出てくると思いますが、ぜひその目を潰さないでほしいし、多分潰れないだろうと、その仕立て方は女性は持ってる、それは生きていくっていうことを真剣に考えてる。
そうですね、確かに今あの佐野さんおっしゃいましたよね、企業は、まあ、人々を消費者と見なしたと、 とにかく、まあ、言ってみれば女性をその気にさせてものを買わせると、はいはい、確かにそうですよ。女性をいかにターゲットにするかって大体どの企業でも本気になってますもんね。で新聞にはなんかあんまり資料の足んない女性のような評価がたくさん出てきてですね、ねえなんかそのこういう女性も買いましたからこういう女性でもできるからあんたできますとかですね、なんか人ばかりにしたような広告もよく見ますよね。確かにそうやって女性を商社にして、まあ、反面食い物にして、で今日の金を稼いで、しかしなんか行き詰まったと、なんかそんなことはなんか働いてる人は結構なんか実感として感じるんじゃないでしょうかね。
そうですよね。ですから企業の中でも伸びてる企業は、女性をしっかりいろんな役割につけて、はい、その人たちの考えてることを生かそうとしているところは伸びてきてますよね。
そうですね。
ですから企業も、はい、やはり経済行為をしている組織ですから、はい、やはりそこで成功しなければいけないんで、はい、その方法、あるいは見方っていうものを変えればいいと思いますし、はい、それが企業によっても大企業のインフラをきっちり作っていくような企業は力技で、それでしっかりやらなきゃいけないんですが、はいはい、少しずつこういろんなものがばらけてきてますから、はい、
そうですね、
確率的な見方ではなくてね、
はいはい、
で国の政治もそういう意味では地方のところにしっかりと根付かそうとしてますから、はいはい、
そうですね、
やはりその地域の中の、はい、食べていくことを考えて、これからは私は都会人の方がピンチになると思います、
うん、都会人がピンチ、
ピンチですっていうのは食べ物も、うん、そのちょっとした土地があり畑があれば自分で作ればいい、
う
ん、
そうですね、
でそこにお金がかかんなくても作る楽しみができる、でも都会の人たちは高い家賃と何でもかんでも買ってこなければいけなくて、
お金がないとね、
お金がないと高齢者もお金がなくなる、で一人閉じこもっちゃう、ですから、うん、なんか都会にこう、しがみつかなくても、いろんな行ったり来たりとか、いろんな仲間を、ね、違う土地を増やしてですね、
はい、そうですね、
うん、仲間作りをしていけば、あの食糧難の時も
そうですね、
だから生活者としての自立度っていうのは、
はい、
私はあの里山に暮らす山村の人たちの高齢者だと思います、
はい、やっぱりね、何でもできますからね、
何でもできる、お金だけに頼らなくてもいいっていう、
何でもできますよね、
ですからそこら辺を水先案内人として仲間として、はい、だからふるさとのない私もないんですが、そういう人間たちも仲間を作りながら、いろんな心のふるさとをこう一緒に作り上げていけば、
は
い、
心のふるさと、都会の人たちも参加しながらね、はい、その通りですね、
で都会で培ったものが、その山村にも欠けてますから、そこを補い合えばいいわけです ね、
ですね、
これもやっぱり仕組みだと思います。
新しいコラボレーションですね、都会と地方のね、まあ、山村のね、
で違いが大きい方が面白いんですよ。
あ、そうですね、
だからその男の人だけ女の人で固まるよりも、違いが大きいからそれぞれの立場が、あの手を貸してもらったり、認め合うことができるわけですよ。
そうですね、いや本当なんかこう新しい日本の形がこうなんかイメージがねどんどん湧いてきますけども、ちょっとまたその環境の話に戻るんですけども、はいはい、その今ですね、その二酸化炭素の問題とかね、こういろいろ企業はいろいろ言ってますよね。しかしその私はね、今沢村さんおっしゃったように、その、まあ、地域もですね、みんなのその、ね、善意を持ってこう活動していけばですね、その大きなエネルギーをかけなくてもですね、豊かな生活できると思うし、ですからそういう力を結集していくとですね、今なんかこう国際問題にもなってるよね、数字が一人歩きして減らす減らさないの話もね、もっとなんか自然に解決する道あるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
私もそう思います、
ねえ、
だから消費の文化ですとどんどんエネルギー使うだけですから。
そうなんですよね、
ですから今バイオマスも含めて、私森づくりにも関与してるんですが、
そうですか、
はい、もういろんな動きが出てきてて、それこそもう一度薪もいいとかね、その技術を入れなくて薪から始まって安いストーブを作ったり、それからそこで今度あの自伐農家っていうんですが、はい、集約した林業よりも、その山村に暮らす人たちは、はいはい、 農家であり林家であり山を少し持ってたり、
ね、
ちょっとした仕事をしたりっていう
ので、昔からそれは農家のパターンですね。
そうなんです、
地方のね。
でそれを、木の駅っていうことを作って、うん、自分たちが切った木を持ってきて、うん、そこにポイントを入れたりなんかして、新しい、お金が小さなお金でも、月とか年にこう回る仕組みを考えているところとかですね、はい、いろんなものがあの百姓さんもしかりなんですが、すべ、てが大きなことで集約だけではなくて、一人一人が参加できる仕組みも片方に作っていかないと、今の議論を聞いてるとね、もうエネルギーもそういう意味ではどんどん使う話になってきますよ。
で結局最後はね、新しい機械入れようって話
なんですよ。
人が結局出てこないんですよね。
そうなんです
よ、あれ、
だから人がクリエイティブな生産の方に少しずつ入っていけば、それと同時に家庭とかお店とかオフィスの、細かいものを、気がついて、電力を下ろすなり、資源のゴミの出し方なり、いろんなことをしていけばですね、まだまだその約束している 25% に到達する、低炭素社会に向かって、それを持ち寄ってどうしたらいいかを考えていくっていう。
そうですよね。
地域の中、家庭から始まって地域、あるいは会社の中のオフィスとかですね、そういうところにしっかり環境に考えていく人、それからこのものを買うときにも完了は、環境配慮型の商品を買うとかですね、だから企業は選ばれる側に行けばいいわけです。そのためのしっかりとした情報を出す。
そうですね、その通りですね。先ほど昨日お話しなさいましたけどもね、昔話におじいさんは山に芝刈りってあるじゃないですか。あのまた復活させてですね、それこそその辺のね、ちょっと散らばってる木でもね、拾ってきて、でそれを例えばその地域の温泉のね、そのなんて言いましょうかね、燃料でも使えば、で拾ってきたおじいさんおばあさんにちょっとお金払いますよね。
そうなんです、
ね、そういうことって大事ですよね。
でそういうところから始まると同時に、子供たちにやはり自然環境の豊かなものを残さないと、パソコン等のものはどんどん進むことは確かです。それと同じような比率で体を使う動物なんで、その場を作ってあげないと、これは大人の責任だと思いますし、最近出てきてるのが若者の IT 絡みの人たちが、そういう山荘に暮らし始めました。
そうですか。
それで、月に1回、あるいは2月に1回東京に行くと十分だっていう、新しい、そういうワークスタイル、ライフスタイルを変えてきてる人たちも随分出てきてます、それもずっと豊かだっていう。
そうですよね。 IT はもう今全国津々浦々ね、これ通じますしね、
それで地域の人たちとコミュニケーションを取って、
そうですね、
もう小さな村でかなり、新しい形で、それから木材が売れないと言っても、じゃあそういう若い人たちが、ダイレクトで売る IT を使って、それを組み立ててみたりですね、新しい目が入りつつあります。そこは元気です。
そうですね、
それから国民参加の森づくりのちょっと事務局もしてるんですが、そこで見えてきてるのは、都会の人たちが一本の木を植えよう、あるいは持とうっていう、昔はあったような気がするんですが、それで、その森とか山荘に行くきっかけを作って、
なるほど、
なんかきっかけをどう作るかっていうのを、そこにバースデーランドを作ろうとかね。
そうか、ただ単に木を植えるだけじゃなくて、それが行くきっかけを作るわけですね。
そうです。
で縁を結ぶわけですね。
それと同時にそこに IT を入れて、その木の様子が家でも見られたり、そこでイベントやなんかをした時とか、そこにちょっとしたらログハウスを作ろうとか、キャンプ場がダメになっているところが多いので、そこをじゃあバースデーランドにしようとかね。
なるほどね、
そのとてもハードルの低いきっかけを作ると、
なるほどね、ハードルの低いきっかけを作る、それが新しい交流の始まりになる、
だから昔は若者が都会にどんどん出てきて、知恵もみんな都会によってここはなくなってきた、そうすると若い人たちがもう一度知恵とか体力を山村に戻すきっかけになるような気がします、
なるほ どね、
自分の木があるとか、もう巨木もね、かなりあるんですが、そうするとあるところでは岩手県の岩泉の方では、でその町の森を全部提供してもいいって言うんですよ。そうすると命名権を捨てて自分の木が、そうすると若い人たちも逃げ場、心の逃げ場がないときに、そこに行けば、
そうですね、
木と語り合える、そこに行っていいんだよっていう、それを作ってあげればいいんです。
その通りですね、いいヒントですね、これは、
それも私が考えて本当小さなことから、みんなが一緒に作っていくっていう文化が重要だと思う。
なるほどね。そうしますと、まあ、そういう新しい動きの延長線上にある日本というのは20世紀とはだいぶ形が違うけども、随分面白い国になってますね。
私日本がね、やっぱ国際社会のリード国になれるし、なんなきゃいけないと思います。
そうです
よね。これだけ健康で、経済的も豊かになって、長く生きる、西洋の文化、だから一番先頭に走ってるんですから、やっぱ新しい、価値観で、ライフスタイルに変えながらでも、先頭を走ることは十分できると思います。
そうですね。だからやっぱりそういうやっぱ前向きな発想でやっぱりその日本を作り変えていくということが今どうしても必要ですね。なんかすごい悲観論しかないんですよね。なんか巷の多くはね、人口も減るし、中国もインドも台頭するし、なんか日本終わりじゃないかと。でもそれは今までの発想の日本はなかなかね。
私マスコミがダメだと思いますよ。
マスコミがね、
伝え方が。
それはありますね。
もう本当は今お話ししようのいろんなものが、
そうですよね、
あるのに、なんでその、宝石の原石だっていう目利きがいないし、
やっぱり中高年の男性がやってるんですよ。
そうですか。なんか発想を変えないのよね、発想大量で、みんながやってればいいことで、ね、あれは変わった人で取り上げるあれもないみたいな話で、なんかこう上から目線で物を見てるような気がしますね。生活者は一人一人の方が賢いし、
賢いですね。
だからマスコミにあんまり踊らされなくなってきてることも確かだとは思いますけどね。
非常にやっぱたくましくもありますよね。そしてやっぱりこの中高年の女性たちにとりわけ頑張っていただいて、その今おっしゃったような新しい地域の動きっていうのを広げていただいて、行政も企業もそれをサポートするようにして、そして若者も IT も含めてね、いろいろまあ参画して。いうような形でなんか新しい日本って広がっていきそうですね。
そうですね。だから女性はね、頑張れって言わなくてもパワフルに動いちゃってるんですよね。
そうですね、
だから
確かに、
だからその女性たちに耳を傾けたり、力を貸して一緒にやるってやらないと、
一緒にやるとね、
今地域の中でも女性が頑張りすぎて男の人にも入れないってことがあるんですが、もうね、元気な街はほとんど女の人たちがパワフルにやってます。
そうですね。男だけじゃもうダメですね。
ダメです。
中高年のね、昔の発想の男性が同じような権力闘争をやっていたんでは、
ダメですね。
もう地域も国も、企業も難しいっていうことですよね。
だから若い男の人は、やっぱ自分なりに変わってきてますから、
変わってきてますね。
そういう人からこう一緒に、結構、そうですね、女性と一緒に動いてるのはそういう若い男性たちですよ、地方行っても。
なるほどね。なんか今日は非常に勇気づけられるお話を伺った気がするんですが、
勝手なこと言います
。いえいえ、このラジオは非常に多くの方聞いておられますので、最後に沢登さん、あのリスナーの皆さんにぜひ呼びかけて申しますか、メッセージを一言お願いしたいんですけれども、
まずこうダメとかできないっていう発想から入るんではなくて、いい面からね、ちょっとしたものは、これは面白い、これは楽しいじゃないっていう、そういう形容詞の可能性から入る、と同時にやっぱり夢とか自分の志を持って仲間を増やしていけば何かできるような気がしますね。
なるほどね。はい、ありがとうございました。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日はエコ検定を日本で最初に企画されました沢登信子さんをお客様にお招きいたしまして、頑張れ中高年の女性ということで大変元気の出るお話をいただきました。どうぞ皆さんですね、このお話を聞いていただきまして、ぜひ新しい日本をですね、良くするためにご活躍していただきたいと思います。沢登さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまたお目にかかりましょう。さよなら。